ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日はゴリゴキャストもサブスタックのニュースレターっていうのを始めたので、そういう話をします。
土曜日にお昼から外出する予定があって、で電車の中でなんかメール見てたら、ゴリゴキャストからメールが来てて、なんだこれはって初めて知った。
あ、そうなんだ。まあ、こっそりと始めて、いろいろと試してみて、なんかできたぞって言ったら、オープンにしようって思っていたんだけど、先週のポッドキャストで、春菜が、っていうか、サブスタックっていう、そのメールマガジンができるブログにもなるみたいなサービスがめっちゃ熱いぞっていう話をしていて、春菜が、iPad Workers メルマガっていうのを始めましたって書いたら、なんか、すごいたくさんの人が一瞬で登録してくれて。
そう、今、ゴリゴキャストを聞いている人にしか言ってないんだよね。まあ、意識的にっていうかわざとなんだけど、ツイッター上ではまだ何も告知をしていなくって、そのゴリゴキャストを聞いてくれた人が、概要欄の URL わざわざ押して、こう登録してくれてるっていう、まあ、とてもありがたいことで。
っていう人がなんかめっちゃたくさんいて、羨ましくなりまして。まあ、羨ましいって別に、ゴリゴキャストニュースレター春菜と一緒にやってるから、その、競争とか比べるものでも何でもないんだけど、なんか、あ、いいな、俺もなんかゴリゴキャストっていう名前でメルマガ始めて、なんかいっぱいの人が登録してくれる気分とか味わいたいなっていうか、まあ、最初は羨ましいから始まっていたんだけど、書いてみたらね、いろいろとたくさん発見がありまして、まず一つは、プラットフォームが変わると書くことがすごい変わる。なんか、やっぱね、ブログを書くとね、ブログの書き方になってしまい、要するに要約すると、Google で見つかることしか俺ブログに書けないんだよね、どうやら。で、ただ、まあそれだと言いたいことが言い切れなくってもったいないからっていう意味で、ポッドキャストを始めた理由が割とそういう部分でもあったりして、その、検索エンジンを相手にしない生き方っていうと、なんかあんまポジティブな印象にはならないのかな。検索エンジンに左右されない、検索エンジンに媚びを売らなくてもいい記事の書き方、コンテンツの作り方。まあ言い方はいろいろあると思うんだけど、そういうことを意識して書いてみたら、なんかね、面白くって、まあ、後で読み返したら、なんかやたら文章の途中に点がいっぱいあって、なんかこの人文章減ったクソだなって、こう思ったりもしているんだけど、なんかね、視点を変えてこういう風に書くとまたテキストを書くというのが、改めて、あ、なんかこれは楽しいぞっていう風に発見が思ったりもして。
それはね、その少し前からずっと感じていて、今年の2月から iPad Workers っていう、まあそのノートの有料サークル機能を使って、まあ閉じた空間で書いてるから、まあさっき言ってたこととかなり近いようなことが書けるようになったっていうの。まあそのブログで検索して、こういうことを多分探すであろうな、みたいなのを考えながら、流れを作るとか、まあタイトル、見出しをつけるみたいな、そういうことを一切しなくて済んで、で、自分が、まあ言いたいことっていうか、その制約がない分、ほんとなんか、結構軽い気持ちでこう、書ける。
で、結果的にそれが面白かったりするんだよね。っていう風に思ってたりして、なんかそういう風に書いてみるっていうのが面白かったのと、さらにコンテンツがですね、ゴリゴキャストで今週話したネタに追記とか後日談などを加えて、ポッドキャストを聞いてなかった人でも大体の内容が分かって、もし興味を持ってもらえたら、ポッドキャストを聞いてもらえたらいいなっていう、大変素晴らしい作戦になっておりまして。
なんかね、普通にゴリゴキャストニュースレター、まあ、メルマが届いて、中見たら、結構いっぱいいろんなことが書いてあって、あ、面白いなと思って普通に読んじゃった。
それはもう超大成功でさ、一応コンテンツの目標というか、 今までとは違う感じのことを書きたいなと思って意識して結構真面目な方向にしてみようと思っている。なんか真面目に考えていることを真面目にちゃんと書こうと思って、なんかこうちゃんと役に立つ感じのものにしたいなと思って、検索とは違う役に立つ。まあさらにポッドキャストを更新している限りコンテンツが切れるということはないので、そこに追加して何か書くこともできるし、今週配信した分を紹介するだけでもできるし、まあなんかいいこといっぱいだよねっていう。
そう、そのコンテンツが枯れないっていうのはすごい大事で、なんかそのブログも、まあ探せばいろんなことを書けるんだけど、なんかやっぱさ、こう、わざわざ探して書かないとみたいな感じなんだけど、はるなの場合のその iPad Workers だと、iPad に関することって、まあ、iPad を使っている限り、必ず何か発生してるんだよね、毎日っていうか、毎回。だそれをもとに、過去に経験したこととか、まあ、体験したことも絡めつつ、あと自分のその考え、思いみたいなやつをまとめて、一つのその投稿にしてるっていう。
まあ、ある意味、ブログで全く同じことはできるんだけど、なんか、その、まあ、わかるよ。なんか、その、なんか違う感じっていうのはわかる気がするよ。その、変にブログをたくさんやっていたせいでね、多分俺の中でもね、ブログというものは良くも悪くもこう固まってしまっていてね、なんか違うことがすごいやりづらくなっているっていうのも結構あったりして、まあ、そっちはそっちで良いことがあるので、今のところ両方を、その、ちゃんとバランスよくできたらいいなとは思っているんだけど、まあ、違う方向っていうのも楽しかった。でね、さらにね、なんかサブスタックのアクセス解析っていう言い方をしたらいいのかな。まあ、スタッツっていう項目があって、そこの項目っていうのがね、なんかすごいシンプルなんだけど、めっちゃよくできていて、何人の人がメルマガを登録してくれていて、何パーセントの人が開封してくれていて、ウェブ上の記事の場合はどのぐらいの数を見られていて、そこから何人の人がニュースレター、どの記事からニュースレターに何人登録してくれたが分かって、さらにメルマガの中の場合は、メルマガの中のどのリンクを何人の人がクリックしてくれたかっていうことまで分かってしまう。まあ言ったらそれもさ、Google Analytics とかでさ、ちゃんと調べればできることなんだけど、Google Analytics 難しいやん？
もうね、最近見方が分かんなくなった。
っていうのも、なんかやっぱシンプルにこのぐらいの方がなんか分かりやすくっていいなって思って、単純にね、ブログプラットフォームとしてだけでも結構いいなっていうことは思ってて。
ちなみにさ、そのメールを開封したかどうかってどうやって分かる？
分からんのや。どうやって分かるか分からんのや。なんかでも開封証明を送るみたいな仕組みって確かメールって途中から実装されてるじゃん。だからそれをなんか使っているのではないかと思うんだけど、ちょっとね、技術的なことは知らないんだよね。
ちなみにゴリゴキャストは今何人ぐらいそのニュースレター登録者いるの？
昨日はるながツイッターで紹介してくれたことによって3,40人ぐらい登録してくれていた。まあ目標100人って思っていたので、あれもうだいぶいったねっていう感じで、まあ100人いたからやめるとかそういうこともないし、普通にまず目標として週に1回3ヶ月ぐらい続いたら次に何ができるか考えようかなって思っていて、まあできるかわかんないけど可能な限りやっていこうと思っている。
もうすごいね。なんか特にさ、その大きく宣伝したわけでもなく、ゴリゴキャストニュースレターもそのこのポッドキャストの概要欄とかでその書いただけ？
いや、はるなのメルマガにゴリゴキャストもやってるってつけたのと、あとツイッターでなんか一個配信したよって言って、さらにはるながなんか読んだよって言ってくれて、そんくらいあったかな。
そう、あれね、本当にね、全然知らなかったから、え、こんなん作ってたんやっていう。
本当に知らんかった。
本当に知らんかった。
まあ言ってないか。でもやろうと思ってて、毎週送るよって言って、で、来週ぐらいに ポッドキャストでなんか告知しようと思うよって言っとったやん。
そう、その話は聞いてたし、こうちょっとずつ書いてるみたいなことも聞いてたけど、実際見てなかったし、なんか急に、え、なんか届いてるわっていう。で、たまたまその時外出してたからさ。
暇だったんだよね。
直接言えないやん。
ああ。
こんなん作ってたんやみたいなことが言えなくって、ついつぶやいてしまったっていう。
まあ、おかげで登録してくれた人がいるので、ありがたい限りであります。あとね、サブスタックでね、言っときたいのがね、その、サブスタックを登録、自分で、その、書く側として登録すると、書く側っていうか、ユーザー登録に近いのかな？なんか、っていうことをやると、なんかね、ツイッターでフォローしている人の、この人がサブスタックやってますよ、登録しますか？みたいな画面が出てくるんだよね。ということはですね、サブスタックをやる人が増えれば増えるほど、ゴリゴさんを登録しようと偶然発見してくれる人が見つかる可能性というのも増えるわけで、ぜひ気になった人は試しに配信する側としてもサブスタックをやってみたらいいんじゃないかなって思っていて。
まあ各そのプラットフォームとしては今んとこそのウェブ上でしか書けないし、専用エディターとか外部のアプリがあるわけでもないのであれなんだけど、でも一応ね、今 iPhone とか iPad のそのサファリのブラウザからダッシュボードにアクセスしても、まあ普通に使える。
だね、俺やってみておーって思ったのが、IA ライターで書いて、右クリックして、リッチテキストでコピーっていう風にしてあげると、マークダウンで書いたものが画像を含めて、そのままサブスタックの下書きに貼れる。
あれ賢いよね。なんかいろいろ実験して、HTML でとか、そのマークダウンでとか、IA ライターとか、まあ、ベアっていう、ああいうマークダウンに対応したエディターで、オプションでそのコピーしてペーストするときに、どういう、まあ、形式でコピーするかっていうのが、3種類ぐらい選べたりするのかな？
まあ珍しいと思うけどね、それができるエディターって、マークダウンエディターって言ったら。
まあ少なくともベアと IA ライターっていう、まあ二つは確認できていて、で、その中で、リッチテキストになるのかな？フォーマット済みテキストとかかな？
っていう言い方、いろいろ言い方がある。
で、コピーして、サブスタックのその投稿画面に貼り付けると、ちゃんとその見出し1とか見出し2とかっていう、まあ設定が入った状態で貼り付けられるから、言ったらその、IA ライターで書いて、それをフォーマット済みのテキストでコピーして、ペタって貼り付ければ、もう画像も含めて入るっていう。
まあ、画像ができるなら、コピペという仕組みでもちょっと許せるかなっていう感じはするよね。で、予約投稿ができて、そのメールを送るだけなのか、違う、ウェブには基本公開されるのか。ウェブに公開しつつ、同時に配信、メール配信っていうのもできて、まあ、他にもね、なんかいっぱいいろんな機能が隠れていて、前に春菜と結構いろいろ探索したりしていたんだけど、まあ、基本的にはそれだけなんだけど、まあ、十分で、ノートと比べて何が違うんだろう。
まあ、好き嫌いじゃないっていう。例えばそのさっきのフォーマット済みのテキストを貼り付けるみたいな話で、ノートのエディターだとできない。
そうね。何を試しても、あそこで書くしかなかったよね、あれは。で、その、まあ、そういう好みがいろいろあって、俺的には、今、一番盛り上がっているのがサブスタックで、まあ、大体こういう感じで盛り上がっていると、ずっとその話をし続けて、まあ、盛り上がっている限りはその話を毎回しているんだろうな、っていう感じで。まあ、でも、久しぶりだよね。なんか、新しいウェブサービスで、まあ、例えばで言うなら、そのロームリサーチ見つけたり、オブシディアン見つけたりした時は、おおってずっと言ってたけど、なんか、書くツールじゃないか。アウトプットしたものを作る、アウトプットをするツールなんていう言い方をしたらいいんだろう。わかんないんだけど、そういうもので、おおって思ったのは結構久しぶりで、アンカー以来なのかな、大雑把に言えば。
ってなるともう2、3年ぶり
だね。アンカーでポッドキャストをやるといいぞって言った時以来の、発見かもしれない。
まあこれ面白いのが、二人して興味持ってるから、こう、こんなんあったぞ、あんなんあったぞっていうのが、 報告し合えるとか。
もうそんな機能あったのかって。まあね、やっぱ英語だと難しいんだよね、なんだかんだ。
あとね、あれ、有料にしないと出てこない、その設定項目とか、できないことっていうのがあって、それ、有料にする前になんかやらせてくれよとはちょっと思う。
まあ、そうそう。その、真面目に読んでいる人から、ちゃんとお金をもらって、ちゃんとその、Google、AdSense に頼らない、アフィリエイトや広告に頼らない生き方というものが見えるという意味でも、やっぱサブスタックはそこに可能性を感じていて、まあ、当面そこで有料うんぬんは考えてはいないんだけど、まあ、将来的にそういうことも見越して、こう活動をしていくっていうのは結構良いんじゃないかなと思っていて、そういう意味でも期待値が高いという感じで、先週に引き続き、はるなさんが iPad Workers のニュースレター、括弧ゴリゴ担当に続いて、ゴリゴキャストの毎週のまとめのニュースレターっていうのも作ったので、ぜひ登録してみてください。そして、ぜひ気になった方はサブスタックのその配信する側っていうのも面白いと思うので、ぜひ試してみてください。